6. 羽曳野市の福祉医療費助成制度が4月1日から変わります。障害者医療、老人医療、一人親家庭医療、子ども医療、これらの医療証をお持ちの方へ。福祉医療費助成制度は、障害のある方や、一人親家庭などの方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する市の独自制度として、大阪府の補助金を受け運営しています。助成対象となる方々が安心して医療を受けられるように制度を見直し、4月1日から対象者や対象医療、一部自己負担額を変更します。なお、4月以降も医療証に記載された有効期間内は、現在お持ちの医療証をお使いください。1. 障害者医療と老人医療の整理統合。障害者医療と老人医療を整理統合し、新たな重度障害者医療を新設します。現行の制度は3月31日までです。新制度、重度障害者医療。現行の障害者医療対象者、65歳以上の障害者医療対象者。拡充、精神障害者手帳1級所持者、重度の難病患者、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者。新制度、一人親家庭医療。現行の一人親家庭医療対象者、65歳以上の一人親家庭医療対象者。拡充、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。新制度、子ども医療。中学校卒業まで、現行通り。老人医療の対象であった精神障害者手帳1級以外の精神通院医療対象者、重度以外の難病患者、結核患者は新制度の対象外です。ただし、平成33年3月31日まで経過措置があります。2. 一部自己負担額と入院時食事療養費の見直し。重度障害者医療の医療機関の窓口でお支払いいただく金額を変更します。項目、現行3月31日まで、新制度4月1日からの順に読みます。制度名、障害者医療、老人医療、重度障害者医療。窓口負担、1回につき500円以内。現行通り。院外調剤、負担なし。1回につき500円以内。同一医療機関の負担上限額、月2回まで1000円以内、3回目以降も負担、月額上限額2500円、3000円、入院時食事療養費、窓口での支払い無料、非課税世帯のみ無料、後日請求必要。 障害者医療と老人医療のうち、3月31日時点で入院時食事療養費の助成資格のある方は、経過措置として10月31日まで対象となります。非課税世帯とは、健康保険制度上の住民税非課税世帯であって、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けている方を言います。4月1日より、医療機関の窓口で支払った入院時食事療養費について、後日、市に請求することで払い戻しとなります。一人親家庭医療と子ども医療については変更ありません。3. 助成対象となる医療費の変更。訪問看護ステーションが行う訪問看護、医療保険適用分が助成対象になり、精神病床への入院にかかる医療費が助成対象外になります。3月31日時点で、福祉医療費助成の対象者については、3年間の経過措置あり。4. 老人医療、障害者医療から、子ども医療、一人親家庭医療への移行。2. 一部自己負担額と、入院時食事療養費の見直しの通り、4月1日より、障害者医療、老人医療にかかる一部自己負担額が引き上げられます。対象者、障害者医療証をお持ちの中学校3年生までの児童、および老人医療証、障害者医療証をお持ちの一人親家庭医療の資格要件のある方は、4月1日より、子ども医療または一人親家庭医療へ移行することで、従来の一部自己負担額で医療助成を受給することが可能となります。後日、対象者には3月頃に保険年金課から医療証を送付します。注意、子ども医療証または一人親家庭医療証が届き次第、必ず現在お使いの障害者医療証をご返却ください。問い合わせ、保険年金課後期高齢給付担当、電話 072-958-1111、 内線 1330-1340